たこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとても大きな大きな宝物でしょう。光と絶望。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。この番組は女性をめぐるさまざまな課題にスポットを当てて、女性がより生き生きと活躍できる社会を目指して情報発信をしていく番組です。今日もご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下博美さんです。
はい、こんばんは、岩下博美です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですねって言いたいところですけど、
ね、
2週間3週間4週間、じゃあやっぱりお久しぶりですね。
じゃあ3週間空いてるから、
今日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
さあ、そして今日はですね、素晴らしいゲストをお迎えしております。今私のね、正面にお二人男性の方、一人は、サラリーマンのような方で、もう一人はなんかバリバリスポーツやられてるのかなっていう、そういう面白いコンビのお二人でございます、はい、それもそのはず、早速ご紹介いたしますが、元お笑い芸人ふわふわてっちゃんのお二人、斉藤和明さんと福島ひろしさんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
本当にお笑いコンビのような感じですね。
ありがとうございます、
ありがとうございますって言われるのは何じゃ面白いですけどね。
和明さん、マイクが入るとスイッチが入った感じ、
今ありがとうございますって言われた方が、斉藤和明さん、
はい、
そして、静かな方が福島ひろしさん。
はい、そうです。
全然静かじゃなかったですけどね、はい、今日はですね、このお二人をお迎えしていろいろねトークを伺っていきたいと思うんですが、はい、この番組はまず最初にですね、自己紹介していただいてからいろいろ話がスタートしていくということですので、まずそれでは斉藤さんから簡単に自己紹介をして、その後福島さんにバトンを渡していただくと、そんな感じでよろしくお願いいたします。ではまず斉藤さんからお願いします。
はい、株式会社ラブサバイバーの代表取締役をやっております、はい、斉藤和明と申します、はい、で仕事の方はですね、システム構築と、あと IT の研修講師というものをやっておりまして、はい、まあ、環境庁向けに IT のセキュリティ研修ですとか、はい、そういったことをやっております。
はい、素晴らしいですね。
はい、
全然お笑い芸人みたいじゃないじゃないですか、
うん、
ね、斉藤さんっていつもそんな感じなんですか。
結構真面目な
んですよ。真面目な観光庁のお仕事をされてるなんかそういう方みたいな感じですよね、
はい、
言われますよ、やっぱり真面目なんですか。
割と言われますね。
あ、そうですか。その斉藤さんが笑えるとすごいギャップがあるでしょうね、やっぱね。あ、でもこんな感じなんですか、お笑いの時も。
まあ、結構真面目なんですけどね。
真面目なんですか。あ、なるほどね。その辺の話をまたねゆっくりとしたいと思うんですが、それでは続きまして福島ひろしさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私はですね、大学の方、大学院の方で博士号を取り、はい、弁理士になって、弁理士になったから次はやっぱりお笑い芸人にならなきゃいけないなと弁理士っていう、その特許っていう仕事があるんですけど、特許とかそういったことで観光庁をやっぱり相手にするような仕事をしていたんですけど、やっぱりそれだったら観光庁を笑いたいなと思いまして、
はい、
やっぱそこで、お笑い芸人に入ってになって、この斉藤君と出会ってですね、
はい、
ね、会ってそこで人生をぐちゃぐちゃにされて今ここにいるっていう感じです。はい、以上です。
いやいやいやいや、まとめていただきましたね、
はい、
ね、なんかやっぱりコンビですね、すごくいい、
うん、
でちなみにボケが斉藤、あ、福島さん、
はい、私ですね。
でツッコミが斉藤さん、
はい、私ですね、はい、
強力なツッコミがあるわけですね。
そうそう、いや、そんなまあ、すっごいツッコミってわけではないですけど、うん、まあ、でも彼が、ね、自然にボケたりするんでちょっと変なやつなんで、まあ、どんどんいろいろ言っていこうかなと思います。
変なやつにされてしまいました。
元からだから。
今日は別にこの二人でずっと話していてもらってもいいんですけど、うん、ちょっと番組は成り立たなくなるということで、ナビゲートの方だけはさせていただきますけど、まず斉藤さんはシステム構築をこう IT の研修、そういったようなお仕事をされてるっていうことですよね。
そうですね、
うん、やっぱりずっとそうコンピューターとか IT 関係にが興味があったっていう感じなんですか。
そうですね、大学の時に福祉系の学部に行ってはいたんですけども。
福祉系なんですね。
そうですね、福祉を学んでました最初は。
そこをなんか IT 活かせないかみたいな。
そうです、まあ、うん、クラブ活動で、まあ、そうシステムクラブみたいな形でパソコン使ったりとかしていたんで、
あ、
まあ、これをやっていたら結構、まあ、活用できるなというか仕事にも活かせるなと思ったんで、
はい、
それでちょっと福祉系から、まあ、IT の世界に飛び込みましたね。
ああ、なるほどね。それで 勤労支援 B 型事業所の立ち上げを予定しているということで、やっぱりこう発達障害の方の支援のためのお仕事をこれからいろいろ立ち上げてやっていくっていう。
そうですね、今立ち上げ予定で頑張ってます。
お笑い芸人にはあるまじき素晴らしい志の
ありがとうございます。
お仕事ですよね。いや、あとは金沢区には結婚した後に少し住まれていたっていう、
まあ、正確に金沢区ではないんですが、横浜市の横浜市の方で、はい、はい、そうですね、横浜市の方で。
じゃあ横浜市の方でね、
はい、
ですからやっぱり横浜にお住まいは長いと。今はどちらにお住まいに？
今は広北区の方にいるので、はい、まあ、横浜ですね。12年ぐらいですか ね、もう結婚してからなので、
はいはい、それから趣味がなんと
なんと
ゲーム、
はい、
特に任天堂スイッチ
好きですね。
好きなゲームが具体的にねあると、
はい、
遊戯王と、
はい、
スーパーロボット対戦。
スーパーロボット対戦ですね。
お子さんとやるのがいいんですか、やっぱり。
いや、もう自分一人やってます。いや、じゃあ黙々と自分一人やってます。
でもね、好きなこと ね、子供と遊ぶこと、いいパパ、
いいパパ、
いいパパ。
だけどゲームは一人でやると。
ゲームは一人の方が好きですね。
なんか お子さんとやるとね、私も経験ありますけど、うん、なんかこうやってる最中に喧嘩になっちゃったりとか、ね、
そうなんですよ。
パパのおかげで負けたとかね
ありますよ ね。
なんでこうしてくれないのって、
そうそうそう、
いやって言うと、おパパの声もげちゃったみたいな、そんな感じで言われ
ますね。よくありますね。ありますあります。
そうですか。
でもまだお子さんちっちゃ、
まあ、そうですね、小学校4年生と小学校1年生なんで、
ちっちゃくなかった、
うん、結構大きくなりました、
うん、でもね、お父さんとゲームとかね、うん、やり特に小学校4年生ぐらいだとまだまだやりたいっていうね感じですけど、一緒にはやらないんですか。
たまに僕のヒーローアカデミアっていうソフトがあって、結構有名なアニメなんですけど、はい、それを一緒にやろうっていうふうには声かけられますね。
声かけられることはやらないんですか。
あんまり興味ないですよね
ヒーローアカデミアね。
ヒーローアカデミア、でも見てると面白い、ね、ゲームは分かんないけど、ね、
さあ、そして福島さんでございますけども、
はいはい、
弁理士、
はい、
さらにはですね、もう最初に理工学部で博士課程でしょ。
はい、そうです。
博士なんですよね。
はいはい。
でさらにそこから哲学に行ったと。なぜですかみたいな。
いや、別にそのなんて言いますかね、うん、いや弁理士やってたんですけど、5年ぐらいで飽きちゃって、はい
飽き
るなよな。
やっぱり真実の追求に走りたくなったんですよ。
弁理士さんは企業にとっても大事な
大事ですよ、ね、
特許のね、
はい、要ですからね。
そう、うん、そこは、ね、かなり難しい試験を合格しないとなれない職業を、うんうん、わずか5年でなんかつまらなくなったっていうのは
そこを言えるっていうのが、
そうですね、それはまあ、ライスワークとしては今も大事なんですけど、
はいはい、
まあ、ライフワークは別のことちょっとやってみたい。
弁理士謝るよな、
うん、で哲学でやっぱり真理を求めたいと。
そうですね、真理を求め続ける30代を始めたんです、
ですね、はい、それでこう真理を求める過程の上でいよいよこのお笑い芸人というところに入っていきたいなと思うんですが、ただ福島さんあまりにもユニークすぎて、他にもね、いろいろ俳句やりたいとか、あとなんか今いけばなの、
はい、いけばなの教授ですね。
どう思いますか、吉田さん。
私こういう多趣味な人尊敬しますよ。
すごいですよね、
うん、いや私多趣味っていうか、うん、今の言葉だ言い方だと多趣味かもしれないけど、その昔私の若い頃には、はい、教養という言葉がありましたね。
ああ、教養ね、
うん、なんか、うん、偏ってはいるかもしれないけど、教養の塊みたいな感じ。
多分、うん、まだまだいっぱいあるんですけど、うん、今日多分その話をすると、うん、終わらないってご自身でおっしゃられてるんで、うん、はい、一応弁理士、博士、哲学者、
いけば
の先生、俳句、お笑いぐらいで
止めておこうか
と。
いいですか、止めておいて。
はい、そうですね、はい、
ということでですね、お待たせいたしました。まず最初にご紹介しましたこのお二人は、なんと元お笑い芸人ふわふわてっちゃんのお二人ということなんですが、まずなぜお笑いに行ったのかという、斉藤さん、ちょっとこのお笑いのなんか養成所に行かれてちょっと出会われたという話なんですが、その辺のお話をちょっと伺ってよろしいですか。
そうですね、僕自身はお笑いになりたかったのは高校時代とかもなりたかったんですけど、僕は3人兄弟で年子の、まあ、兄弟男は3人兄弟だったんで、はいはいはい、まあ、いきなり行ってしまうとちょっと母とかが心配してしまうかなと思ったんで、
なるほど、
まあ、それで、まあ、ちょっとくすぶっていたんですけど、社会人になってからやっぱやりたいなと思って。
社会人になってからですね。
そうです、
はい、仕事をしていても自分のこうなんか燃えてるものがこう消せなかったと、
はい、ありましたね。
それで養成所行かれたんです。
行きました。
そして出会われた福島さん。
養成所で、はい、出会いました、ね、
どういう感じだったんですか、斉藤さんと福島さん、こうなんか出会ってこう、ね、結成っていうか、いろいろあったように話は伺ってますけど、
あまりね、あんまりあのお互い最初警戒してたんですよ。
あのそうでもないですけど。
あ、そうなんですか。
そうでもないです。
あ、そうでもないです。
まあ、関わることは結構少なかったです。まあ、もともとやっぱ彼がキャラが立ってるんで、
そうですね、
結構近寄りがたいみたいな、ね、みんなちょっと怖い人なのかな、うん、おかしい人なのかなと思って。
普通にだってあれでしょ、あの年齢があの、うん、35歳で私入ったので要請が、普通なんかあの16歳から、うん、入っている子で、あの次が
養成所にね、
あの20代の後半ぐらいが次の若い人、はいはい、みたいな感じだったから、それは受けますよね。
そうですね、
うん、まあ、45歳まで入れちゃうんですけど、
ね、あ、なるほど。
ちなみに男女比はどれくらいだったんですか。
11ぐらい、
91ぐらい、それぐらいですね。
あ、ほとんどがやっぱり男性で、うん、ということ
で。じゃあ工学部の学校みたいな感じ。
そうですね、私薬学部だから、うん、薬学部はまあ今6割ぐらい女性だから、
うんうん、いや私もね、うん、機械工学は 2% でしたからね。
そうだね、貴重な女性だったのね。
はい、
う
ん、女性はの芸人さん結構厳しかったです、ね、
厳しかったですか。
あの例えばそのやなんか働くの嫌なんで、あの、はい、あの笑いやりたくて入ってきました、へーへーってみたいな、チャラいやつ、チャラい人がたまに入ってきたりとかすると、あいつは許せないみたいな、お笑いを舐めている
みたいな。ああ、ね、女性
はすごい生意
気に、そこにはやっぱりお笑いはお笑いとしてのね、
お笑い、そうそう、そういうの
あるからね。
私もそういうなんかチャラチャラっていうこととこう絡むのが女の芸人さんとか好きなのかなって最初思ったんですけど、はい、そうじゃなくてそういう人ほどなんか毛嫌いしちゃうみたいな。
なるほど。
なんかお笑いを舐めているのは許せないみたいな。
ありましたね、
ありましたね。でちなみにこうコンビ結成の経緯はどんな感じだったんですか。
まあ、福島さんからですよね。
そうですね、福島さんから斉藤さんに声をかけて、
はいはい、斉藤君がちょっとあの、ね、あのコンビを解消しちゃったんで、 あまりにもつまらなくて
でも、ね、なので斉藤さんはコンビ組んでてやってたんですけど、ちょっとそのコンビが解消になってしまったと。
そうですね、はいはい、
そこで一人ぼっちになってしまった斉藤さんに福島さんが声をかけた。
そうですね、私はピン芸人になったんですけど、まあ、ピン芸人とあのもうコンビニ芸人両方やってもいいかなぐらい、
あ、なるほど、
ぐらいな感じで、
で福島さん声かけて、
そうですね、
で斉藤さんはその時みたいに思ったんですか。
まあ、ちょっとびっくりしましたけど、はい、まあ、その時は結構真面目に、なんか斉藤君だったら多分社会人だから、はい、結構その常識とか伝わるかなっていうところで、はい、まあ、結構真面目な感じで、まあ、ちょっと組ませてもらったっていうのは少しは嬉しかったですけどね。
あ、はい、きちんとした形でね。
そうですね、
おちゃらけでね、へへーみたいな感じじゃなくてという。
あ、そうですね、まあ、ちょっとそこは多分ね彼の中で少しなんか仕切りみたいなのあったと思うんですよね、はい、
やっぱりそのさっきの女性の、うん、あのチャラいやつ、お笑いに対してチャラい心構えは嫌だった。
まあそんなもんかなって思って入ったんですけど、うんうん、でも自分よりもその女性の方、若い女の子たちの方が、はい、すごいそういうことに対して厳しかったので、うん、そこは結構驚いたところです ね。逆にそういうのとつるむのとか好きなのかなと思ってたんですけど、うんうん、お笑いを目指す女の子って結構真面目なんですよ。
あ、なるほど。
大学のお笑い研究会入ったのか、うん、有名大学のお笑い研究会に入ってたような女性もいて、やっぱりそれで、あのそれで真面目にお笑いをしようと思って目指してきている人も。
なるほどね。
でもそうかもしれない、うん、 だね、だって女の子が芸能界っていうかね、そういうところに行くって言ったら、うん、まずはアイドルとか女優さんとかね、うん、だからそこにあえてお笑いっていうジャンルに行くのは、うん、本当になんか心からお笑いが好きみたいな感じじゃないと、
そうかもしれないね、
行かないかもしれない、うんうん、
間違いない。
ちなみに鉄板ネタみたいなのなんかあるんですか、お二人のふわふわてっちゃん。
半ネタっていうわけではないですけど、はい、やっぱ彼がちょっと偏屈な哲学的にちょっとなんか物事をなんか解釈していって、なんかその私は椅子に座っている、私は椅子だみたいなことをなんかちょっと哲学的になんかいろいろ物事を解釈していって、それを突っ込んでいくみたいな。
もういい加減にしろみたいな、
そんな感じです、ね、型はそんなにないです適当ですよね。
そうですよね、だってあのコンビ名がふわふわてっちゃんじゃないですか。このてっちゃんは哲学
ですね。
僕はあの、はい、鉄道福島さんを指して、
はい、と鉄道マニアの てっちゃんかなと思ったら、そうじゃなくて哲学の方だよね、はい、ね、そういうお二人
で、ふわふわさんは斉藤和明さんで、
う
ん、
ね、そうですね、はい、
ふわふわしてますよね。
いやそんなでもないと思うけど、
でも私にとってふわふわさんっていうと、うん、あのうさこちゃんのパパだっけ、
うさこちゃんのパパ、
ミッフィーのパパ、名前あるんですよ、ふわふわさんとふわおくさんって。
そうなんですか、
なんか、うん、今一瞬みんな固まった感じ、
ね、私しか知らない情報、
何言ってんだかよく分からなかったみたいですね。
うさこちゃんの絵本の一番最初にね、うん、書いたの。本当本当、
神さんがミッフィー好きなんでちょっと聞いてみます。
聞いてみて、
はい、今聞いてるかもしれない。
それがふわふわさんね、うん、まあ、そういうことですね。お二人がコンビを組んで、まあ、活動もねされて、うん、それなりのね活動もされた後に、まあ、今も続いてるって言っていいんですか、それともやろうと思えばいつでもこう二人でコンビでまた昔のネタ
できる、まあ、今もね、あのあの笑いライブで出てるつもりで来てるもんね
今。あ、なるほどなるほど、
ライブではない、はい、
そうそう、
ありがとうございました。こう、ね、ライブ放送でねお二人でね、はい、ふやふやてっちゃんで、
はい、
ということでまず前半はお二人の人となりとふわふわてっちゃんのねお話をさせていただきましたけど、次のパートではね、それぞれ今のお仕事とかねそういうことについてもう少し深く突っ込んで
いきまし
ょう、いきたいなと思います、はい、それでは最初の歌なんですけど、いやいや私も大好きなんですよね、この郷ひろみさん、
はい、
まさか斉藤さんが郷ひろみさんがいきなり選ばれるとは思いませんでした、
うん、
そしてなんと歌がですよ、ゴールドフィンガー99、好きなんですか。
いやもう本当目の前にあったんで、まあ、これがやっぱ運命的なのかなと思って、うん、ついとっちゃいました。
なるほどね、
郷ひろみが前、目の前にいたの。
いや目の前にCD がいねえから、冬場よか、
ということでですね運命を感じてこの曲いきましょう。郷ひろみさんのゴールドフィンガー99、どうぞ。時刻は午後7時21分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬克之です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下ひろみさんです。
はい、岩下です。
引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
盛り上がりました ね、
はい、
なんかね
曲感、
なんかお笑いの世界にいるような気がしてまいりました、
はい、
みたいなね、うん、ということですけども、さあ今日のゲストは元お笑い芸人ふわふわてっちゃんのお二人、斉藤和明さんと福島ひろしさんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
いやー、まず運命的な出会いをした歌のゴールドフィンガー99聞いていただきましたけどね
だいぶ適当ですけどね、チョイスが、
いやいや素晴らしいチョイスですよ、パッと見た感じで、うん、まあ、普通の人はしないチョイスですけどみたいなね
私はこの歌好きだけど
な。いや私も好きなんで
大好き、原曲の方が好きだけど、
あ、リビンラビダローカね、
はい、
リッキーマーチンがかっこいいから、
はい、いやでもね、うん、あんまりタイプじゃない
失礼だ
、まあ、そういうことですね、うん、
はい、
続いての話題でございますけど、ちょっともう少しお二方のこうお仕事というか最近のね活動とか最近の生活のところについてお話を伺ってみたいなと思うんですが、はい、まず斉藤さんですけども、システム開発とか IT の講師ということで、
はい、
最初からもうその方面のお仕事に行こうと思われてたんですか、それとも、まあ、どっか独立したいなと思ってなったのか、その辺どうなんですか。
いや初めそんなに独立したいとかそういう気持ちはなかったんですよね、いつかは独立したいかなみたいなふうに思っていたんですけど、まあ、本当に前職の時独立する前の仕事の方で、まあ、研修講師というか、エンジニアの方を未経験から育てるっていう仕事もやらせてもらったんで、まあ、そういったつながりで研修講師のお仕事をいただいたりですとか、システム構築の仕事をいただいたりとか、まあ、そういった出会いがあって独立させていただいた感じですね。
なるほど。じゃ あのサラリーマンを続けていたかもしれないっていう、
まあ、そうですね、それもあったかもしれないですね、
その方がなんかお笑い芸人としての活動がしやすかったみたいな、
まあ、正直それはあるとは思いますけどね、はい、楽って言ってあれですけど、
ね、それで斉藤さんなんとですね、
なんと
本書かれてるんですよね。
はい、ありがとうございます。
著書があるんですよ、岩下さん。
はい、読みました。
ね、うん、これまたねすごいタイトルですよ、うん、本らしいタイトル、本らしいタイトルっていうと失礼ですけど著書がですね、フリーエンジニアで成功するためにやるべき54のこと、
はい、
この54というところが微妙にね本当らしいですね。
そうですね
50とか30とかじゃなくてねこれはあれですか、なんか福島さんのなんかアドバイスみたいなのあったんですか。
その初戦54個ぐらいしか、
初戦だ
初戦じゃないかちゃんとあるからいろいろと、
うん、54個、
まあ、あの斉藤君 その出版の学校があってですね、そこであのアドバイスをいろいろとして、はいはい、いろいろとあの小技を作って54にしたみたいですよ、いろいろ
と言うなよな、裏話的なこと言うなよ
でも一個一個必要なこと、うん、っていうかフリーエンジニアに限らず人として必要なことしか書いてない。
あ、そうなんだ、うん、ちなみにこの成功するためにやるべき54のことって どんなことがあるんですか。
まあ、本当にあれですけどね、個人事業主になる前にやっぱりその資金調達だったりとか、まあそういうことの知識を得たりだったりとか、まああとはまあその税理士さんだったりとか、まあ事業の側とつながり人脈を持っていた方がいいようだったりとか、まあそういうところを書いてるんで、まあ一概にそのフリーエンジニアエンジニアの方だけじゃなくて他の方にもつながるような内容を書いてる本ですね。
すごい真面目な感じの本ですね。
まあ割とそうですね、結構書きましたね真面目に、
でも固くない、読みやすい、すごく
読みやすい、
うん、
福島さんが読んでも読みやすいみたいな。
私の印象は青い色の本だったなっていう感
じ。そのままじゃねえか肥料だよただの。
いや出ましたね、ツッコミがね、うん、ボケとツッコミ出ましたね、うん、青色の本だったそのままじゃねえかって、
うん、あれでも帯が青、帯が青じゃなかったっけ。
どっちも青なんですけどちょっと青のちょっと濃淡というか、うん、ちょっと濃さを書いてる感じですね、うん、
は
い、
文字は黒だったよね。
まんまだよ白じゃ見えねえだろ
こんな感じ2人でやられたんですか。
まあ、大体こんな感じですよ。
あ、なるほどね、何でもネタになっちゃうわけですね。
まあ自由な感じですよ、
自由な感じで、で福島さんが今みたいにボケて、で斉藤さんが思いっきり突っ込むと。
そうですね、
半分怒りながら突っ込むみたいな
まあちょっと本当にね、うん、ふざけたことに、ね、いつも言っちゃうんで、
ね、そうですね、別に青でも何でも関係ないだろうみたいなね、中身だろうみたいなねところなのに、いやーなんか字は黒だったよね
当たり前だっつ
うね。これ本を書くのは何かこうきっかけはどんな感じだったんですか。
もともとは、まあ、そのフリーエンジニア向けの本を出したいというわけじゃなかったんですけど、まあ、自分が亡くなる前に何かこのように残しておきたいなと思ってたんですよ。
じゃあもうこれができたからもういつ死んでもいいみたいな。
いやでもそれはちょっと早いかもしれないですけど、はい、
これ今福島さんに言ってもらいたかった、あもういつ死んでもいいなお前みたいな何言ってんだみたいなね
言いそうですねちょっと言いそうです。
家の片付けしたらいつ死んでもいい。
んあそうですか、うん、じゃあということで、ね、次行きましょうか、
はい、流さないで流していいけど、はい、
じゃあまあ一つねそういう本もできて、うん、これから お仕事的には先ほど言いました発達障害の方の支援のための、就労支援 B 型事業所を立ち上げよう今準備っていうか。
そうですね、今準備をしてます、ね、
これがやっぱり大きな次の目標になりますか。そうすると
そうですね、まあ、元々は、まあ、いつかはやりたいなとは思っていたんですけども、まあ、その就労支援の B 型事業所っていうのは僕自身もそのうつを経験して会社に行けなくなった時期があったんです。
そうなんですか。
はい、
斉藤さんか。
そうです、
うつになって、
はい、新入社員になって3年目ぐらいなんで24、5歳ぐらいですかね。
あ、そうなんですね。
はい、
今からじゃ全然考えられないです
よ
ね。
まあよくは言われますけどね、
あの関係ないからなるときは、
なるときは、
なるときはどんな明るい人でも、うん、なるから。
あ、じゃあやっぱり福島さんでも、
ね、私もそうですよ。だってね、
いやそうな、
一緒に病院も通ってましたから
本当ですか。
いや斉藤君紹介のいいお医者さん、
まあ割とそういうときもあったりするって
でもね本当にね、だってなるよ、あのなんだっけ、サカナクションの山口さんも通院してたでしょ、うん、でこの最近発表されて、うん、
福島さんでもなるという。
いや頭すっきりしていいですよね、あのなんか時期でこう頭を刺激してくれて、
ああ、まあ、ちょっと本格的な治療方法になっちゃうから
そこですかみたいな。あ、でも本当にそういう感じの状況を乗り越えてきたので、やっぱりこういう就労支援の B 型事業所の立ち上げっていうのはある程度やっぱり思い入れもあるっていう感じですかね。
そうですね、ずっと思ってましたね、うん、はい、
素晴らしい。
じゃあこれを立ち上げを今の、まあ、一つの大きな目標にして頑張られていると、
はい、そうですね、
いうことですね。いやいや斉藤さんでございました、うん、さあ続いては福島さんでございますけど、はい、何の話からいきましょうかねっていうところですけど、はい、まず理工学部で、まあ、博士を取られてるじゃないですか、はいはいはい、勉強するのは結構好きだったんですか。
そうですね、あの人からなんか言われるってなんか勉強させるのは嫌いだったんですけど、はいはい、自分から勉強するのは好きでしたね。
あ、じゃあ結構勉強やられた、
うん、まあやってたんだよね多分ね。
そんなにやらないと思いますよおそらくは。
おそらく外から見てると全然やってないように見られるタイプですよね。
そうですかね、う
ん、勉強してるところ見せないですよねおそらく。
私こんな青白くてこんなね、
いや青白
くて開けない開けない、そういう
でもなんだろう、イメージ印象としては、はい、なんか俺やってないよって言って本当にやってないんだけど、うん、どう、うん、やってないんだけれどもできちゃうとか、うん、なんかそういう
一番嫌なやつじゃないですか。
そういうあります
ね、うん、いや一番嫌がられる人間ですよね
本当にそうです。
でも東大に入ってませんし、うん、私
もっといい大学ありますから
ね。それでこう博士号取ってで、当然弁理士になられて、うん、弁理士も非常に難しい試験なのに一発合格。それも
ウニ
ね。
まあそうですね、試験前休暇にウニうどんのために行ったんですごい嫌がられました。弁理士仲間からいじめを
それは当たり前でしょ
その試験前休暇っていうのがあるんですか。
いや、あの一次試験二次試験ってあって、あ一次試験に受かったら、はい、その前二次試験のためにあげるよって言ったので、
うん、はい、お休みを、
うん、まあ1年目だしもう一次受かったから、うん、はいはい、俺はやっぱり弁理士系よりやっぱりウニ丼だよねと思って利尻島が呼んでると思ったんですよ
利尻島か
で、ちゃんとレジュメとかあの勉強の本とか持って行ったんですけど、うん、フェリーの中でしか読まなかったですね
適当すぎる
で帰ってきて試験こう、はい、論文試験っていうのがですね、受けたら、まあ受かんないかなと思ってやって、でも真っ黒だったかバレちゃったっていう顔が。北海道だから日焼けしないかなと思ったらそんなことなかった。
バレますよ。バレますよ。バレますよ。
でもやっぱりドクター出てるから、うんうん、論文とかね、
まあ、だから、うん、結局勉強のなんて言うんでしょう、
コツ
仕方、そうそう、うん、コツがよく分かってて、まあ、最低限というか最初の時間でもある程度頭に入ってきて、うん、でそれが福島さんのキャラなんで、いやこんなの全然やってないんだみたいな、で本当にやってないところがまた本当にそれを知るともっと腹が立つ。
そうそうそう、
やってないんだと言って陰でやってる人間だったらまだ許すみたいなねでも本当にやってないんだよ彼は
本当にやってない、
それなのになんで受かるんだっていうのはよくわかる、
うん
ね、
えそれは
やってないやってないって陰でやっててほしいと、まだ
えいや私でも、うん、いやそういうすごい人ってたまにいるから、あの自分の競争相手じゃない花から、
まあまあね、
うん、
もうね、
いや前から
尊敬の眼差しみたいな感じでね、
うん、
こういう人になりたいってなれないですわ、
うん、そうだからね、自分よりすごいなって思った人にはもう無条件で、うん、あすごいなこの人って、う
ん、じゃあ私もね、うん、あの斉藤さんもすごいんですけど、うん、福島さんの凄さってちょっとね桁が
また違う
のかな、
天才肌というか
本当に本当に久しぶりにあの天才肌の方を、
うん、
だって博士でしょ、
うん、
弁理士でしょ、
はい、
今日いただいている資料というかあのお話の中身だけでもですよ、うん、さらに今度哲学を極めたいってね、ものの真理を極めたいってきましたよ、うん、そこはどういう発想でものの真理を極めたくなっちゃったんですか。
いやね、あの30過ぎた時に、はい、やっぱりやりたいことって真実の追求だなと思ったんですよね
ちょっとよくわかんない。
えでもなんとなくわかる、だって理系っていうか
真実の追求30過ぎて、
いや30過ぎなくても、うん、なんか理系に入ること自体
真実の追求の一つのね、
うん、ある一つの形じゃない。
あそれよくあの分かってくれていて、それはあの私あの科学法則を作りたいと思ったんですよ、はい、この世を、うん、
法則をね、
でもあの理系に入って、はい、あの大学で勉強したことって、うん、科学法則を利用して世の中に役に立つことなんですけど、はい、私は神になって科学法則を作りたかったんですよだからそれは科学の領分じゃないなっていうふうに分かっちゃって、ね、博士号までやっとっといて、だからあの哲学しかなかったんですよね、うん、だから哲学を。
でもそれはやっぱ大学院、うん、ドクターまで行って それで気がついたこと、
見つけたってね。
そうですね、ちょっと気づくの遅かったから、うん、哲学科に入ってる人は賢いですね、最初からね。
うん、そうですか。で、哲学をやりながら今度まあお笑いもしました。お笑いに行こうと思った福島さんがですよ、うん、お笑いに行こうと思った理由は何なの？
例えば世の中でなんか一生懸命私働いてるの真実追求してる人って笑われませんか、はい、っていう話です一生懸命やってんのに、まあ、今日のこのご飯とかこの仕事とかこの、ね、はい、そのね、救急医療とか大変だなのに、それ真実追求してる日はないじゃないですか、はい、だから真実追求してる人って笑お笑いなんですよね。だから哲学ってお笑いかなと思ってお笑いやってみようかなと思ったんですよ。でそこで斉藤君に会っちゃったっていう、こういう真実にありました、ね、斉藤君という真実。
ちょっと怖いな
する人はお笑い、うん、なかなかね、なんて言ったらいいでしょうね、福島さん的なね考え方で、うん、
まあ、変わってますね。
斉藤さん分かります、今とこう真実を追求するのはお笑いにつながるんだっていう、そんな思いでお笑いやってないんですよ。
僕は全然違うんでちょっとよく分かんないですけど、
そう、そんなふざけたの人でも今はお笑い芸人養成所に入ればなっちゃって素晴らしい世の中ですね今文句を開かれてますよ ね、
なるね、
まあ、ライトな感じになってますけど ね、
自由にね、お笑いの世界もね自由になって、うん、そしてそこから今度は俳句もしたり生け花をしたりという、ここのつながりがまた全然わからないんですけど、
まあそのおば、まあ、コンビ解散、解散っていうか、まあ、
まあ、自然にこうちょっとね疎遠になって
きたら、やっぱ次は、じゃ次日本文化だなと思ったので、うんうん、生け花をやって歌舞伎と能を見に行き、はい、最後俳句に今たどりつつあるっていうことで、はい、今私のよく話す人は私より20歳か30歳年上の、はい、人ばっかりで、はい、そこではお笑い養成所の時は私がダントツ年上だったんですけど、はいはい、俳句だとかの世界は私がダントツ20歳ぐらい年下で、
あなるほど、
そこで今学んでて、今人生の最終段階になる感じです。
似てますね哲学となんか、ね、
でもやっぱ哲学ってやっぱり西洋もの、うん、だから、うん、振り幅、振り戻しじゃないけど揺れ戻しじゃないけど、
哲学って思想じゃないんで、うん、真実を追求する態度のことなんですよ、
はい、あなるほど、な
別になんかこう西洋哲学とか東洋哲学とかあるわけじゃなく、はい、その態度のことなので、うん、真実をこう追求していきたいっていう態度のことなんで、なんかその思想っていうもんじゃないんですよね。なんか他のニーチェが哲学者だって言っても、それニーチェ自身がそういった哲学に対しての態度を、が哲学なのであって、ある本を読んだからってあれ哲学じゃないですよ、あれただの兄ちゃんの考え方だ。
なるほどね、確かにそうかもしれない。
なるほど、ね、みんな悩んで大きくなったっていう、なんか昔の視点でありましたよ ね、 ね、知らないでしょ、うん、
てか悩まずに私大きくなって死んでいきたいですけど
楽観的だな。
じゃあこう日本文化に興味を持って、うん、まあ、俳句いけばなの、うん、でこれで一応打ち止めのような感じですか。
そうですね、
さらにここからまだ福島さんだからもうひとひねりでいくのかみたいな。
そうですね、ここで打ち止めにしたいといつも思って、はい、打ち止めにならなかっただけなので、うん、
まだまだありますね本当に
お笑いで打ち止めになるかなと思ったら、そうそうそう、まずは弁理士で打ち止めになるかな、はい、まあ、ライスワークなので弁理士はやってますけど、
はい、うん、
弁理士をやりながらね、次こう行けばまで来ましたね、まだなんか行きそうですね。
まだまだね、
まだ行けるでしょう、いろんなこと
行きますかね、もう、
うん、
行ってないだけで他になんかエアロビクスとかやってますからね。
はい、
エアロビクス
だから話がどんどん
エアロビクスもやられてるんです
か。エアロビクスもやって最近ちょっとは、うん、あの筋トレの方に移行しちゃったんですけど、うん、やってましたよ、あのずっとエアロビクス楽しかったですけど、
軽やかにステップ踏む、
はいはい、
すごいな、息上がっちゃう、
てか息上がって有酸素運動 しないと、あの健康診断で、はい、あの血糖値、はい、中性脂肪、はい、あと、なんだろう、
高血圧、
あ高血圧、はい、これがやばいことになってくれる、
うん、ね、生活習慣病のデパートと言われている、ね、
そう3つができたんで、ね、その、ね、そのサプリメントだけじゃダメだなと思ったので、ね、
最近ちょっとサプリメントもねいろいろありますんでね、はい、気をつけていただきたいということですけども、はい、じゃあまだまだね、うん、この先も何があるかわからないというね、またしばらく経って出ていただいたり、いや実はみたいなね、
うん、またなんか何か変わってるかもしれない、
増えてるでしょうね、
うん、斉藤さんはもう これからとにかくこの今は B 型事業所の立ち上げに全力投球という感じですか。
そうですね、 B 型事業所の立ち上げと、まあ、あとはその2冊目の本も出版を控えているんで、うん、まあ、そこもちょっと、はい、
あら2冊目あるんですか、はい、2冊目どんな感じですか。
そちらもちょっとエンジニア向けの本になっていて、エンジニアコミュニケーションっていうようなタイトルになってるんですね。
エンジニアコミュニケー
ションで、はい、
これもなんかこうエンジニアのためのなんかコツみたいなことの お話っていうか本なんですか。
そうですね、やっぱりテレワークだったりとかちょっと働き方が結構変わってきてる部分があったりするんで、そこでやっぱ人との接し方だったりとか、話し方とか、まあ、コミュニケーションをっていうところを重視して、はい、書きました。
楽しみですね。
楽しみっていうか、あの結局のところコミュニケーションに帰着するんですよね、香崎さんといえば。だから、うん、あの、ね、1冊目の本も結局コミュニケーションを当たり前に普通に取れてないのは何やってもダメだよみたいな、
うん、それが54もあるというね、
はい、
で今度はじゃあピンク色かな。
いやそれは勝手選ぶなよ。
で文字は何、やっぱり黒。
当たり前だっつうから。
ありがとうございますね。お笑いの終わり方で2曲目に行くチャンスをね作っていただきました、
はい、
さあ2曲目はですね、今度はビーズのブローインですけど、これはお選びになった理由は。
2人とも好きだったんですよね。世代が違う、世代が10歳ぐらい離れてるけど、そこは好きだったということで、私高校時代、ブローインが、ブローインまさにオンエアだったっていうか、
あ、なるほど、お二人の好きな歌ということですね。
そうですね、
はい、それでは早速おかけいたしましょう。ビーズのブローインです、どうぞ。時刻は午後7時44分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和之です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下ひろみさんです。
あ、岩下ひろみです、
はい、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日は多くの笑いを振りまいていただいておりますゲスト、元お笑い芸人ふわふわてっちゃんのお二人、斉藤和明さんと福島ひろしさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ブローイン聞いていただきました。さあ本当にね、今日楽しいお話で、うん、ただ、はい、横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツでございますのでね、
はい、
ここでちょっと女性問題に関して、
はい、
このお笑いのお二人、お笑いの二人なんて言っちゃいけないですけど、お笑いのお二人がどう感じているかというところを鋭く岩下さんに、
はい、
入っていっていただきたいなと、
はい、
ということでございます。
はい、でね、ね、最初というか出るにあたって、現在の女性にとって課題と感じていることを、はい、伺ったんですけれども、はい、福島さんからズバリいい男がいない
それ課題、それ女性を取り巻く問題の課題なんです、うん、
いやなると思いますよ。
いい男がいない、
いい男って、うん、なんだろう、いやだからね、外見がいいとか、うん、稼ぎがいいとか、はいはいはい、なんか三拍子揃ってるとか、はい、で思われがちだけれども、うんうん、そういったところを抜きにして、うん、なんだろう、この人一個でもいいんですよ、この人のここが素敵っていう芯のあるかっこよさ、いい男、
なんか男性がなんか最近あまりいない、そういう感じですよね、福島さん
で私は受け取った、
うん、まあそうです
いや、あの
経緯はそれ書いた ある愛の歌っていう名歌があって、はいはい、その最後の決め台詞が、はい、愛とは後悔しないことって言うんですよ、はい、だから要するにいい男がいれば後悔しない人生を女性は送れるわけですよ、
うん、そうかな。
でも逆に男性もいい女がいれば、うん、その女の人にのために人生を捧げたいって、
うん、まあまあまあ、お互いそうなんでしょうね。
だからお互いそう思える、
うんうん、そういうこう、そういう出会いが、お互い思えるような、うんうん、男性女性がこう いないっていうか、少なくなったっていうか、見つけられないのか見えないのか、
うん、だからね、みんな禁断になってるんですよ。
そうなって、うん、今の社会がこう、はい、ちょっとね、結婚とかね、
うん、
そういうものがっていうことなんでしょうかね、うん、斉藤さん、
まああるとは思いますけどね、価値観の違いとか、
うん、そういうことね、
まあ、あると思う。僕はカミさん好きですよ。
素晴らしい。
でも奥さんはそう思ってないと思う。
やめろやんな、そういうことは。ムカつくわ。
でも私も主人のことはすごく尊敬している、人として尊敬できる、
やっぱ人として尊敬できるところがないとダメかもしれないですね、
うん
うん、昔の参考じゃなくてね、
そう
高身長高学歴、うん、高収入じゃなくて、
ね、でも私身長高い人はねちょっと苦手なの、うん、自分がちっちゃいから逆に圧迫感を感じる、
うん、
背高い人だとあまりに、ね、うん、だから75でも大きいって感じちゃう、
ちょっとやっぱこう人としてこう尊敬できる男性、
うん、
女性、
うん、
お互い巡り合えるといい関係になれるかもしれない、
うん、まあでも、ね、尊敬できるのと恋愛はまた別ですからね、
直感みたいなね、
難しいです ね、
そこは難しい、でもどうなんだろう、結婚って昔お見合いの方が多かったじゃないですか、そうすると
でもね最近もね、うん、完全な恋愛よりも、うん、いろんな形でこう出会いをセッティングされていく方の方が割合高くなってるみたいな、
はい、あでも、うん、そうでしょうね、うん、余計な情報
を、そうそうそうそう、うん、でまあお互いにそういう目的でみたいなね、
うん、
うん、でもそういう人とまず、
うん、
出会えるような、
はい、出会えるように
自分の世の中と、あと
あとだから引き寄せの法則じゃないけど、うん、やっぱ自分のレベルが低かったら、
まあね、自分でもね、うん、きちんとね、うんうん、していかなければいけない
していかなければいけないと私は思いました、
うん、まあ、福島さんのそのいい男がいないというところから今お話が来ましたけど、斎、うん、藤さんはやっぱりまだまだ働き方の格差があるように感じるし、周りの経営者層を見るとやはり男性の方が圧倒的に多いというところがまだまだちょっと問題かなっていう感じですかね。
そうですね、やっぱり働き方の男女格差とかもありますし、うん、ちょっとまあかみさんに聞いてみたんですね、女性問題とか課題になっていることと気になっていることあるかって聞いてみたんですけど、はいはい、やっぱり育休とかですよね、うん、やっぱどうしても取りづらかったりとか、うん、その取った後に戻っていくのはどういうふうにやっていくのかっていうのは、うん、なかなか難しい課題なのかなとは思ってます ね、
そうですね、やっぱり企業の経営者としても確かに育休取らせてあげたいですし、戻ってきたらもう一回復帰してもらいたい、でもその間じゃどうやってしのぐか、そうするとまた非正規雇用の人を雇ってこの1年間だけはパートさんみたいな、でそのパートさんは1年間でまた切られてしまったりとか、なかなか難しいですね。
そのね、復帰させてあげるっていう言い方がなんかちょっと違って、うん、育休って、うん、もちろん私子供育ててないから偉そうなこと言えないけど、はいはい、育児には全力投球しなきゃいけないけど、うん、それが全てじゃダメだと思うのね、
うん、
そうすると なんだろう、疲弊しちゃう、育児、うんうん、だから
育児全力投球だとね、
うん、育児だけに全力投球
だ
け、
ね、
うんうんうん、でだからそれでよくお母さんが産後鬱だったり、
まあ、そうそうそうそうそう、あとやっぱり戻れるんだろうかって悩んじゃったりとか、ね、
不安になったりとか、
仕事したいんだけど、うん、なんか戻れないかもしれないとか、
うん、
そういう風になるとなかなか難しくなってくるってい
う、ね、そうですね、う
ん、気分転換にお笑い芸人養成所とかいいと思います
気分転換にならないと思うよ結構ハードだから意外と
週一だったじゃん、だってあの
週一でもハードですよ結構
でもなんかそういう週一ぐらいだから、うん、なんだろう、育休を産休育休を両、うん、同時に両方取って、なんだろうな、両方取れると思うんですよ制度上、うん、で
産休育休ありますよ、うん、はいはいはい、
でも男の人ってまだ多分感覚が育休取った、まあ、でも何していいんだろう、わからない、
う
ん、休みだ、うん、みたいになって奥さんが結局いてくれない、
ね、結局そうなっても指示待ち族になっちゃうからね、
うんうん、
これやってとか言ってくれないとどうしてか分からないみたいな、
でそうミルクやった、うん、でドヤ顔してるけどミルク作るまでの間は誰がやってる問題とかね、
そうすると一緒にお風呂入ってお風呂の湯船の中に沈めちゃったからそういうのがあるんだよね、うん、あ落ちちゃったみたいなね、うん、
だから一緒に休みを取って一緒に、うん、お父さんお母さんになってく、うん、子供の成長と一緒に、ね、それが理想だと思う。
でもなんかやっぱりこう息抜きっていうか、なんかそういうのも今福島さんに言ってたみたいに、まあお笑い芸人の養成所に行けとは言わないですけどなんかそういう、こう気分転換も必要っていうのはね、必要ですよね。
でも男が育休を取るっていうのはやっぱりあれじゃないですかね、単純にその仕事ばっかりしてて自分の子供が一番可愛い時をみんな動かしちゃう、それは
おっしゃる通りです。
だから3年とかその一番、
うんうん、3歳ぐらいだね、
小学校とか行っちゃったと子供の方が、うん、友達の方が よくなっちゃうから、
うん、そうそうそう、
その貴重な時間を
あ、それは絶対いいと思います。三つ子の魂100まで持っていますからね。
でもね、うんうん、だから、うん、なんだろう、育休をガッと最初の赤ちゃん生まれて3ヶ月とか半年とかで、うん、取って、でその後は本当に、うん、元に戻ってがむしゃらに働くんじゃなく